もっと教えて横手市議会。ここからもっと教えて横手市議会のコーナーです。横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。このコーナーは毎週第2、第4月曜日のお昼、翌日火曜日の朝にもアンコール放送でお届けしています。さて今回は12月12日水曜日に終了した12月定例会の結果についてお聞きしたいと思います。12月定例会の全体の概要についてと、特に議論が白熱した総務文教常任委員会でのお話など盛りだくさんの内容でお届けします。ご出演は広報校長委員会の委員長である奥山豊和委員長と、同じく広報校長委員会の委員高橋誠吾議員です。お二方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて早速ですが、奥山議員、12月議会が終了しましたが、今回の定例会はどんな内容だったでしょうか。まず概要を教えてください。
はい、12月定例会は、11月27日から、12月12日までの16日間の会期で行われました。12月3日から5日にかけて行われた議員の一般質問では、11名の議員が登壇をし、来年4月からの市役所組織機構再編方針についてや、横手駅東口再開発事業の在り方、農業振興政策など現在横手市が抱えているさまざまな課題について、議論が行われました。
いろいろまた私たちの身近な問題が話し合われたんですね。提案された議案については賛否が分かれたものもあると伺っているんですが、そのあたりはいかがでしょうか。
はい、条例改正や補正予算案など57の議案が提案されましたが、その中で横手スキー場を廃止するための条例改正案は賛成少数により否決されました。可決された議案の中で、横手農業創生大学事業として旧太夫中学校に整備されている横手市園芸振興拠点センター設置条例については全会一致で可決されたものの、産業建設常任委員会から付帯決議が提案をされました。またいただいた陳情5件のうち1件を不採択、残る4件については採択をすることといたしました。
はい、横手スキー場を廃止するための条例改正案が賛成少数により否決、これは後ほど詳しくお伺いしていくんですが、付帯決議案が提出された。付帯決議案って何ですか。
はい、付帯決議というのは、議案を可決する際に、審査をした委員会の意思を表明するものとして行う決議のことでして、法律的な効果は伴わないんですが、市長に対し議会の意思を示す上で大変重い権利だというふうに思っております。
どんな議論があったんでしょうか。
はい、旧太夫中学校に整備されているこの横手農業創生大学事業については、国からの地方創生交付金などを活用しながら、約12億円もの巨額の公費を投じて、行われてきた横手市にとって一大プロジェクトといえます。議会においても制度設計の段階から場所の問題であったり、グラウンドだった土を農地に転用できるのかといったようなさまざまな議論が行われてきまして、予算案が修正された時もありました。このように紆余曲折を経て、いよいよ来年4月から農業者の所得向上と担い手の確保と育成を目的とする農業創生大学事業が動き出すこととなります。委員会においてさまざまな角度から丁寧な議論を行っていく中で、来年4月からの施設稼働後の運営方法について、特に大きく2つの点についてちょっと準備不足ではないかという懸念を払拭することはできませんでした。
どんな点でしょう。
はい、一つ目なんですが、この施設の目玉ともいえる6次産業化支援施設についてです。現在加工販売までなかなか取り組めていない農家が初めて6次産業化に挑戦するためのトライアル施設であるという位置づけだとするのであれば、 そこで、試しに作ったものが試作品として市場の評価をつかむためにもこの施設として販売できる許可営業許可がなければいけないんじゃないですかとの議会からの指摘に対し東京側の答弁では営業許可は取れる見込みが立っていないというお話でありました。2つ目ですが、園芸振興拠点センターの稼働によって期待できる具体的な戦略やその取り組みの構想が乏しいと感じたことでした。横手市は県内一複合経営が進んでいるんですけれども今後農業産出額日本一を目指していくためにあたって具体的な手段や手法を含めたアクションプランが来年4月の稼働前に具体的にはまだ示されておりません。市役所の農林部と商工観光部の連携がしっかりと見えるような素案をできるだけ早く示していただいた上で議会だけではなくて関係する機関との意見交換を十分に行ってほしいものというふうに思います。以上のような内容の付帯決議が提案をされまして全会一致で可決となりました。
なるほど。園芸振興拠点センター設置条例について産業建設常任委員会でどのようなやり取りがあって付帯決議案が出されたかということを今伺いました。さあ、その他でも各常任委員会で熱い議論が繰り広げられたと思います。高橋誠吾議員は総務文教常任委員会に所属されていますが、総務文教常任委員会での議論の内容について伺いたいと思います。今回特に注目すべき内容はどんな議案だったでしょうか。
はい、先ほど奥山議員からもありました否決の部分、横手スキー場に関することについて大きく議論がありましたので話したいと思います。議論の内容としては公共施設の在り方を検討する FM 計画で33年に廃止とある横手スキー場を大雨災害を受けたということから前倒しをして廃止するということでありますけれども、このことについては市民の皆さんからはまだ続けてほしい、崩れてない斜面は使用できるのではないかという意見や要望もたくさん寄せられていましたので、総務文教常任委員会ではこういった声にはどう対処していくのか、どう捉えてこの話を進めていくのかなどたくさんの議論がありました。
市民の皆さん、小さいお子様からご年配の方まで多くの方が利用してきた横手スキー場ですが、もともとあった計画を前倒しして今回廃止することに至った理由ってどんなことだったんですか。
はい、担当からは斜面の湧き水が確認され利用者の安全を確保できないことが一番の理由であると答弁でした。崩落等の直接的な被害のなかったリフト側斜面についても湧き水が確認されており、再開のためには調査が必要となることのほか、休憩所として使われている山荘などが老朽化により腐食し安全を確保できないことなどが挙げられるとの理由がありました。
小学校入学前のお子さんの練習などにも利用されてきたので、一般の方への周知説明も広くしてほしいなというのが、私の正直なところではあります。委員会ではその他どんなやり取りがあったんでしょうか。
はい、今回の12月定例会で本会議での議案審査や一般質問の中で子どもたちがそり遊びをしたり雪遊びができるような場所、スノーパーク構想があるとか、また天ヶ森スキー場へ集約するという説明がありましたので、それに絡めて委員会では天ヶ森スキー場への集約やスノーパーク等の設置等、横手公園スキー場の廃止のため良い面だけを提示して決定を急いでいるように見えるが、例えば天ヶ森スキー場に集約するための環境整備、手狭な休憩所ですとかゲレンデの整備、付帯環境の整備についてはどのように検討されたのか、また財源が問題だとも言うが天ヶ森への集約と横手スキー場を手直しして存続させるのでは支出はどう違うのかなど比較したのか、ランニングコストはなど質疑がありました。このことについては担当課は天ヶ森スキー場では昨年度スキー事業が重なり混雑した経緯を踏まえ、今年度は関係者間で協議をし日程を調整している、また昼食場所確保のためロッジ内の配置の工夫や物置場としてのテントの設置など対策を検討しているとの答弁がありました。 しかし対策は検討してるとは言っていましたが、煮詰められてとは感じてなかったので、そういう部分が多くありましたので今回否決に回った委員が多かったのではないでしょうか。
実際に現場で動いている方々の意見も聞いて安全に利用できるようにしてほしいと思います。では総務文教常任委員会での採決の結果はどうなったんでしょうか。
はい、採決の結果は賛成者2名反対者が5名で否決でありました。ちなみに本会議でも、否決でありました。
本会議でも否決になったんですね。
はい、本会議では本間俊博議員が、反対の立場で討論したんですが、この本間議員の言葉が今回の反対の意見の集約かなと思いますので、ちょっと紹介させていただきます。 FM 計画の意義や趣旨には賛同しており、市と市民が一体となった計画の推進を図ることを議会は指摘している。個別計画の実施にあたり市民生活に直接影響することを考慮し、丁寧に説明し市民の意見を伺いながら理解を得ていくプロセスが必要で、市民不在の計画となってはならない。3年前倒しでの廃止提案は地域住民や利用者に対して根拠と経緯の説明が不足し十分な理解が得られていない。市のスキー場統廃合のために施設の検討や準備も行われないまま廃止だけを先行させるのはスポーツを振興する市の姿勢にそぐわず市民の不信を募らせることにつながるとの反対討論がありました。採決の結果賛成者5名反対19名で否決されました。
議員の皆さんも様々な思いで採決に向かったとは思いますが、本会議でも否決となったわけですね。今回の議会には市が所有する施設の管理運営を委託する指定管理に関する議案が多く提出されていましたが、奥山議員。
はい、市が所有する様々な施設の管理や運営を民間に行わせようとする指定管理議案が22件提案をされまして、すべて可決となったわけですけれども、議員からは市が直接運営する場合と民間が指定管理した場合を比べてどんな効果が期待できるのか、指定管理を継続するメリットは何か、また指定管理者の公募をしても一社の応募しかなく何をもって評価をしたらいいかわからない、指定管理料を決定する際には妥当性を判断する第三者となる人が入るべきだといったような意見が出されました。
さて、今回のもっと教えて横手市議会では12月定例会の全体の概要について、そして特に議論が白熱した委員会でのやり取りなどを報告しました。さあ、正吾議員、いかがだったでしょうか。
はい、今回の議案は、今回だけで終わりということではなく、また来年度からも継続して、続いていくような事案でありますので、横手スキー場指定管理等、新年度も含めて注視していきたいと思います。
はい、正吾議員ありがとうございます。そしてこの放送もっと教えて横手市議会は今回の放送で今年は最後となります。ぜひ広報校長委員会の委員長奥山豊和議員からそちらも合わせて一言を皆さんにメッセージをお願いします。
はい、1年間振り返ってさまざまな出来事がありましたが、やはり災害の多い1年だったなというふうに思っております。平成という時代はまさに災害の時代というふうに言われておりますけれども、一つの時代が今終わりを告げようとしております。新しい時代に議会が求められていることは何か、そういう問題意識を常に持ち続けながら市民の皆様に対する責任を果たしてまいりたいというふうに考えております。今年1年の皆様のご愛顧に深く感謝を申し上げながら、新しい年が市民の皆様にとりまして希望に満ちた年となりますようお祈りし、もっと教えて横手市議会平成30年の締めくくりとさせていただきます。ありがとうございました。
ありがとうございました。今回お話を伺ったのは広報校長委員会委員長の奥山豊和議員と広報校長委員会の委員、そして総務文教常任委員会の委員でもある高橋誠吾議員でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、今回は12月定例会の全体の概要、そして委員会報告をお送りしました。今回お話しいただいた内容、 来年1月15日発行の議会だよりにも詳しく掲載される予定です。そちらもぜひご覧ください。